の Be Happy。 この番組は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある、だから幸せになれよってな番組です。ハロハッピー、坂本美里です。第81回12月3日更新分になります。とうとう12月分になりました。今年の放送もあと2回です。はい、皆さんからね、メールをいただいて、第79回にお話ししました、まあ、あなたの好きな、そして美里に似合うヘアスタイルについてなんですが、まあ、こういうメールをいただきました。ハンドルネームマイニャンです。ありがとう。早速ね、聞いてくれてね、メールをくれたんですが、はい、第79回を聞いて、美里ちゃんが学生時代に黒髪に三つ編みで眼鏡をしていたって情報、想像しただけでうおーってなりました。かっこ笑い。きっと同じように喜んだリスナーさんも多かったことだと思います。いただきます。どうですかねそんなに黒髪に三つ編み眼鏡、まあでも漫画でしかないよね。でもね、私が変だったのかな私わかんないけど、そんなに違和感はなかったよ。まあ高知の田舎のね、中学校だったからね、まあ結構みんな田舎っぽい感じだったよ。だから浮いてなかったと思うんだけどな、気のせいかなはい、まあこんな感じで、はい、ですね、まあその79回にこうヘアスタイルについてお話しして、よし美容院に行こうと、みんなからねこうしてみたらどうみたいな案をいただいたので、まあ、参考にしてこう美容院に行ったわけなんですが、結局結論としてそのロングヘアのままでいようって思って、で髪の毛は染めないでおこうっていう、それしか決めずに美容院に行ったわけですよ。それで椅子に座って、あんまり切りたくはないんですけど、このちょっとパーマが緩くなってきたので、こうかけ直したいなと思っていてっていう話をして、こういろいろ話をしてたら、結局前の髪型と変わんないじゃんってなってただその写真を見ていて、これがいいねって言った写真がね、ちょっと前髪が多めだったから、前髪増やしてもいいですかって言われて、あ、どうぞって言ったら、ちょっと前髪が前より多くなりましたね。なのでちょっと大人っぽい雰囲気に仕上がりました。本当にああだこうだやって、結局あんまり変わってないのかいっていう感じもするんですが、まあ、今後のね髪型変える時の参考にもしたいなと思っているので、本当に本当に皆さん、真剣に一緒になって考えてくださってありがとうございました。はい、それでは第81回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。改めまして坂本美里です。のね、マイニャンの、メールの続きを紹介したいと思うんですが、マイニャンからね、先日リフレクソロジーに行ったら、担当してくれてるお姉さんが可愛らしい感じでプチ嬉しかったのですが、帰る時にそのお姉さんの名字がなんと坂本さんだということに気づき、さらに嬉しい気持ちになりました。あはっていう可愛いマークがついてる美里ちゃんの最近のプチハッピーがあったら教えてくださいなと、いただきました。マイニャンメールありがとう。そうですね、坂本さんだったんだ。でもあるよね、好きなタレントさんと同じ名字でおっとかなる時とかねあるよね。そしてプチハッピーのことね、プチハッピーね、プチハッピー本当にプチだよ、すごいプチだけど、実は最近嬉しいことがあって、それはですね、11月の18日にPSP のダウンロードで発売されたゲームがあって、ワールドネバーランドっていうゲームがあるんですが、それは私もうずっと昔のプレイステーションの時代からすごい好きなシリーズの作品で、まあ今回そのシリーズが出たわけなんですが、まあ大きく言うと、こうパソコンの中に RPG みたいな、こう、ま、村みたいな世界があって、そこに自分の家とかがあって、ま、自分がパソコンのキャラクターでいて、そこの中の住人たちと、もう普通に自分の好きなようにその住人たちと関わって暮らしていくみたいな、ま、自由度の高いゲームなんですが、はい、まあ、それがね発売して、 これはもうねすごく前の作品なので、もうこれはね昔やった思い出の作品で終わるだろうなと思っていたら、なんとまた新作ができるとは、とこれ結構嬉しいなと思いましたね。で、まあその世界ではね、いろいろや何をやってもいいわけですよ。剣術をね磨いて戦いで勝ってね有名な剣士になってもいいし、仕事いっぱいしてお金持ちになってもいいし、恋愛にかまけてもいいしっていう、いろいろね好きな遊び方ができるんですが、今回私そのね遊びのテーマは富と権力っていうのをテーマに遊んでいて、とにかく王族とかお金持ちの人と仲良くなって結婚しようと思っていて、そう富と権力と思って、王族の人と結婚できるとこう一般人が入れないお城の中で暮らせたりとかするのね。でもうそれに今ハマっていて、今王族王位継承権11位のエルヴィン君っていう人と付き合っていて、なかなか落とすの大変だったんですけど頑張っているところなんですが、はい、まあ、そんな遊び方をしてみたり、まあ、おすすめのゲームです。もしPSP 持っている方がいたら、まあ、遊んでみてほしいなと思ったりもしています。はい、それがプチハッピーなことです。はい、さて、2010年も残りあと少しになりました。はい、12月の放送ですからね。はい、なので、まあ12月ということでちょっと早いですけれども、今年を振り返りたいと思います。はい、まあランキング形式で5位から発表したいと思うんですが、ちょっと出来事ではなく単語で表してみました。はい、その今年あったことをね単語で表してみましたので、それを5位から発表していきたいと思います。ではもう早速いきますね。はい、第5位は料理です。あー、料理って思う人もいるかも。意外と昔より最近料理の写真とかをブログに載せてないので、あ、みさとちゃんまた料理とかしてないんじゃないのって思った人もいるかもしれないですが、実はすっごい外食率が減ってめちゃめちゃ料理をしていますよ私。なんかたまに料理をするとね、なんか乗せようと思って頑張ってこうね綺麗なように盛り付けたりするんだけどね、普段から毎日だとねもうめんどくさくなっちゃって、もうブログに載せれるような盛り付けできないしみたいな感じになって、載せてないっていうのが実際なんですが、まあ料理をしております。きっかけになった映画がありまして、今年初めて見た映画で、まあ、前からあった映画なんですけど、カモメ食堂っていう映画がありまして、それを今年見たんですよ。そうしたらもうあれで料理って楽しいもんなんだというか、楽しめるもんだっていうか、すごく感動しまして、まあ好きな映画にもなったんですが、こうなんて言うんだろうな、料理っていうものを今までめんどくさいとかちゃんとできなきゃダメみたいなのがあったのが、あれだけこう料理をするっていうことが生きてるイコール直結していて、生活にも密着していて、おしゃれでとてもなんて言うんだろう、こう、うまく言葉にできないけど憧れたわけですよあんな風にできたらいいなと思って、また出てくる食器とかもうすごいおしゃれだし、家具とかもね、まあそんな憧れから見た目から入ってる感はちょっとありますけれども、はい、影響を受けて、まあ、やっております料理。ぼちぼちブログに載せたいなとは思いますが、はい、ぜひ、まあ、見ていただければなと思います。そんな5位料理でした。はい、では4位に行きたいと思います。4位はじゃじゃん、カバーです。お布団のカバーとかじゃないよま、要はオリジナル曲を歌うとかじゃなくて、カバー曲の歌うのカバーなんですけれども、まあ今年はライブは耳歌ライブと歌姫降臨など、まあライブたくさんではなかったんですけど、やったんですが、その中で今年はね例年になくカバーをすごくいっぱい歌ったなと思っております。だいたいね、本当にカバーってめったにやらないんです。結構オリジナル曲が、なんかオリジナル曲をやらなきゃって思ってるわけではないんだけれども、こう歌うことが好きだけど、もっと好きなのは自分がね 歌いたい言葉で自分が歌うことが好きなので、まあ、基本的にオリジナルになっていくんですが、まあ、今年はカバーは挑戦って意味も含めていろいろ歌ってきました。なんだろうな、まあ、オリジナルとはね違うことがすごく必要になってくるというか、うん、あんまりそのカバーの原曲ね、オリジナル、あ、原曲自体に引っ張られてもいけないし、自分らしくそれを変えていくっていう作業がまた何か一から作っているような感じがして、うん、楽しく歌いましたね。まあ、印象に残っているカバー曲はですね、岡崎律子さんのフォアフルーツバスケットとかね、あとはそうですね、ことこさんのシューティングスターとかも、あれはカラオケで異常に歌っている曲だったので、それをこうね皆さんに見せるっていう段階まで持っていくみたいな作業がすごく楽しかったし、はい、そんなことをやりましたね。カバー、はい、カバーです。4位はね、さあ次3位に行きたいと思いますが、3位はですね、夢です。これ一番単語っぽいね、夢です。まあ、すごく抽象的かもしれないんですけれども、この夢っていう言葉を感じたのが、8月に出演させてもらった桜井瑞希ちゃん の200回ライブ記念の、まあ、ライブがあったんですけれども、 そのライブにね出させてもらった時に、この言葉をすごくなんかね強く感じたんですよ。こうね、みずきちゃんがすごい200回ね、ライブをやってきて、それで、まあ、お誕生日も兼ねてたりとか、その CD 発売だったりとか、すごく記念すべきライブだったんですけれど、それでね、なんだろうな、昔の自分を思い出したっていうか、こう夢って言わなくなったなと思っていて、結構昔は何々なりたい、夢はこれですっていう感じだったのが、やっぱりこう元々声優になりたいと思って始めて、まあ声優っていうね職業でやらせていただいていて、こうそれを夢っていうこと自体がねちょっと恥ずかしいっていうかなんかなっていたけれども、いいんじゃないかなと思って、夢が叶っていてまだまだ頑張ろうっていう意味で、もっと素敵な表現者になろうっていう意味で夢ですっていうのもありかなって思ったり思いましたね。それで夢を諦めないでっていう曲がを最後にねアンコールで歌ったんだけどね、私ね普通歌うときって、ね、泣かないのよ。自分のオリジナル曲でも泣きながらとか感情移入して泣いちゃったりとかすることはないんだけれども、この夢を諦めないでこのねアンコールで歌ったときにもうなんか涙が止まらなくて、涙をこらえるのに必死だったんですよ。もう歌ってるというか涙こらえてたっていう感じので、こう感情と歌がすごくリンクしてたというか近くにあった感じがして、それからなんか癖がついちゃったのか、カラオケでね一人カラオケで懐かしい歌とか歌ってると涙が出てくるようになっちゃっていかんいかんと思いながら、うん、でもなんか新しい表現ができるようになるんじゃないかなとか思いながら、まあ、とてもねその印象に残るライブでしたね。本当に桜井瑞希ちゃんには誘っていただいてありがたいなと思っております。はい、そんなライブで感じた夢でした。はい、そして、じゃあ第2位に行きますか。第2位はですね、道、これもまあ単語っぽい感じで道、まああえて道という表現にさせてもらったところはあるんですが、そのね今年はですね、まあナレーションのお仕事をやらせていただく機会が多かったわけですよ。レギュラー番組でね生島博の定年塾というのをやらせていただいてるんですけど、ナレーションを、それが始まったのもあるし、まあ結構ね歌も含めてたナレーションっていうか、歌も入っててナレーションもあるとか、子供さんたちと一緒に歌を歌ってそのナレーションの部分もやるみたいな、こうナレーションだけ歌だけとかではなく、こうそういうお仕事が やらせていただいたりとか、あとはあの賞金王というあの テレビの番組って言うんだけどな、あの映像の番組なんですけれど、そちらに、まあ、歌手として出させていただいて曲の紹介をしたりとか、中でちょっとなんかコントというかドラマみたいなのをやらせてもらったりとか、あのいろいろだったんですよ。声優だからとかじゃなく、こうそれってこう今までやってきた、自分が歌もやって声優もやってきてっていういろんなベースがあって、あ今年これをやっているんだなっていうのを実感しましたね。でこうふと振り返ると道ができてたみたいな感じの気分がすごくしていて、はい、まだこれからね、あのいろいろと突き詰めて、もっともっと突き詰めてね、あのやっていきたいなとは思うんですが、いろいろ可能性をあの与えてもらったというか、はい、そんな道が見えました。先の道もちょっと見えたりとかして、はい、本当道が見えたなって、過去も未来も見えたなと思う、そんな年になりましたので、道という単語にしてみました。はい、じゃあ最後いっちゃう、最後は、まあ、超駆け足だね。最後はですね、1位は CD です。まあもうどんだけ喋ってんねん、このもうそれしか喋ってないでしょうぐらいの勢いですけど、 Be Happy 今年はもうこのね、 CD を作ることにも始まり、 CD に作ることで終わりそうですね完全にこの年は。はい、まあそのね、指摘ノスタルジーをはじめ、耳歌 CD ね作りましたよ。はい、そしてね、その CD をあの直接販売できるというあのねイベントにも参加して、いやーとにかく夢だったんです。あ、夢言ってるね今ここで、夢だったんですよ。私ずっとその CD にして届けるっていうのが夢で、でそのね、香里みちるさんに会って、こうね、同人とかのイベントとかに行って、こう CD をみんな売ってる姿を見て、私もやりたいってすっごいその願望が強くなっていって、まあ今年に至ったわけなんですが、まあ作ってみてよかったなと思いました。これで今までのこうやりたいやりたいって思ったあのパワーみたいのがこうギューってなんかもう爆発寸前みたいだったのが、こう一回バーンとそこで爆発してなったので、なんかうまく表現できてないね。バーンと爆発して、ここからまた新しいものができるなと思っていたりとかして、はい、まあでもね、その CD を作ることによって、とにかく今年は初めてやることばかりでしたね。まあその CD の特設サイトを作るっていうのも、ホームページは作っていたんだけど、 HTML のなんかタグを使ったりとか、そのやつでやってみちゃったりとか見ちゃったりとか、あとはね、ジャケットもプレス発注なので、ね、デザイナーさんとの打ち合わせだったりとか、まあ、形式とかもね初めて聞くことだったりとか、あとね、まあその音源にしていく間の納品の作業とかも全部初めてで、いやいや、なんとにかくずっと新しいことをやっていたなと思いますが、まあ、CD ね、昨日ね、ちょっと話は変わるけど、話は変わるけどってラジオで話変わっちゃいけないんだけど、話変わるけど、こう1年間何があったかなってこう手帳を見ていたんですね。手帳を見ていたら、素敵ノスタルジーの中にある3曲目の美しき僕の物語っていう曲があって、それってすごい詩を何回も何回も書き直していて、違うタイトルになっていってるんですね。で、過去に全然知らないタイトルの名前の作詞とか書いてあって、私こんな曲作詞したっけなと思って見てて、結構あるな、いろいろ、私こんなに作詞したっけなと思っていたら、全部同じ曲だったなと思い出したりとかして、あー結構長い間やってたなと思ったりとか、思いましたね。まあそんな、まあこの2010年を振り返ると、ああ史跡ノスタルジーを作ってた年ねって思いそうだなと思いました。はい、そんな坂本美里の2010年、はい、5つの単語で表してみましたが、いかがだったでしょうか。まああとはね、 Be Happy 的に言えば生放送ですよ。生放送やりましたね。 Be Happy のユーストリームでの生放送、なんかすごいのんべ番組になりましたけど、すごい楽しかったです。はい、 まあ、ミルチューがね、3回中2回も来てくれて、まあ、ミルチューもお酒飲むので結構楽しくね番組終わりに、もう番組終わってくるから、あ、番組終わってるから知らかん、噛んでる、番組終わってるから知らないよって言ってでお酒飲み始めたんですけれどもね、あの見てくれてるリスナーさんが、あ、まだやって まだ飲んでますかって、僕コンビニでお酒買ってきますみたいな書き込みがあったりとかしてすごい一緒の時間を過ごしているんだなって思ったりとかして、はい、とても楽しかったです。はい、まあ2010年、まだ残りがあります。まだ1ヶ月ねぐらいありますからね、まだやりたいことはあるのね。実はもうちょっとね、本当は今年に部屋でもうちょっと歌をちゃんと取れるようにシステムを組もうと思っていたんですが、それができてないの今年全然。だから12月中にもうちょっとそれを仕上げればなと思ったりしています。それで私の2010年がきっと終わるでしょう。楽しくね、充実した2010年が終わりそうな気がします。はい、まああのですね、まあその2010年を振り返って、ぜひ皆さんもね、あのメールをいただければなと思います。まだ次回がありますので、それをあのそれで紹介できたらなと思っていますので、はい、お待ちしております。それでは、ここで一曲お聴きください。指摘ノスタルジーからですね、あの美しき僕の物語という曲です。どうぞお聴きください。第82回の更新日は12月17日になります。なんと先ほどスタッフさんに打診しましたところ、また生放送をやれることになりました。だーい、今年最後生放送で締めくくりたいと思います。 Be Happy 忘年会、幸せになっちゃいスペシャルということで、はい、やることになりました。ですね、生放送の日程はですね、12月の14日の21時からとさせていただきます。はい、まあ平日ですね。ぜひ皆さん、ちょっと年末に近くなってお仕事大変かもしれませんが、ぜひ会社終わりに頑張って聞いていただければなと、あ、見ていただければだね、見ていただければなと、はい、思っております。まあ詳しくはね、 Be Happy のブログなどに載せたいと思うんですが、まあ忘年会なのでちょっと なんか鍋でもつつきながらやりたいなと思ってはいます。なのでリスナーさんへの質問はですね、冬の定番料理鍋で、あなたのお家の鍋は何味、そして、あなたのお家または、友達のお家でもいいね、食べたことのある変わった具材はというのを募集したいと思います。その皆さんが送ってくれたメールによって鍋の味なり具なりが変わると思いますのではい、ぜひメール送っていただきたいなと思っております。次回へのね、メールっていうのはまだこれから募集しますので、ぜひ送っていただければなと思うのと、鍋の具材以外 の, ものはですね、当日チャットでコメント参加していただいて、普通だみたいな感じで送っていただいても大丈夫なので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。まるまるっと、Be Happy のブログで情報載せたいと思います。ぜひぜひチェックしてください。あと告知的には、12月31日の冬コミは新作はちょっと作れなそうなのです、ごめんなさいでもスペースでお待ちしておりますので、顔見に来るだけでも、はい、ぜひお越しいただければなと思っております。はい、今年ね、次ラスト1回ですけれども、楽しんでいきたいと思いますので、皆さんぜひぜひお付き合いよろしくお願いいたします。それではみんなまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里でした。バイビーハッピー。